改めまして皆さんこんにちは。
こんにちは。
佐藤奈々子と申します。本日はよろしくお願いいたします。私ですね、ちょっと今日この写真付きのプロフィールが配られてると思いませんで、ちょっといつものようにパソコン用の眼鏡をかけたまま来てしまいました。この写真を撮った時にですは、写真を撮った時はですね、写真を撮るんだからな、せっかくだから眼鏡を外してみようかななんていうことでちょっと気取って撮った写真なので、だいぶ印象が違うかもしれません。申し訳ありません。こちらにですね、ちょっとプロフィールにも書かせていただいておりますが、私静岡県生まれ、と申しましてもですね、三島の方なんですね。で今、仕事をしておりますのが仙台で、本日は仙台の方から参りました。はい、よくですね、なんでこの仙台でですね、活動しているのに江戸の話をするんですかなんていうことをよく聞かれるんですが、先ほども事務局長の原木さんからも、ちょっと伺われまして、私ですね、趣味ですごく江戸時代って好きなんですね。ですから今、勤務しております仙台の方でも、江戸の勉強会というのをいろいろ主催をさせていただいております。割とですね、主催を始めた当初は男性の方が結構多いんじゃないかなっていうふうに思っていたんですね。ところが今ですね、男性と女性半分半分ぐらいで勉強会にお越しになっていただいてまして、で毎回次回のテーマというのを募集をして、そのテーマで勉強をさせていただくというようなスタイルをとってるんですけれども、まあ、女性がテーマをですねリクエストすると、割と江戸時代のファッションってどうだったんですかとか、江戸時代のですね男性と女性の仲っていうのはどうだったんですかとか、そういうようなことも結構聞かれたりとかします。ですから今ですね、そうですね、江戸時代のそのファッション性のお話ですとか、あと広告ですとか宣伝のお話とか、あとは遊郭のお話とか、そういったこともですね、いろいろ勉強会の方ではさせていただいたことがあります。で今日は女性部会の、主催ということなんで、江戸時代の女性のお話なんですけれども、余談ですけれども、今そうですね、平成16年ぐらいで日本の離婚率というのが 2.数%ぐらいなんですね。ですから、多いとは言ってもそんなに多くはないと思うんですけれども、江戸時代ですとですね、離婚率って非常に高くてですね、30% ぐらい離婚率なんですよ。で、三下り藩っていう離縁状ってよく聞くかと思うんですけれども、三下り藩というのは男性からしか書けないんですね。男性しか書けないものなんですよ。ところがですね、主導権は女性が握っておりまして、あなた三下り藩を書かないと私は最初結婚しないわよと、最初からも三下り藩書いといてくれと、いざという時のためにこれを盾にですね別れたいからというのを、まず、条件として結婚する女性、もしくはですね、この宿録がということで、書きなさいというふうに座らせてですね、無理やり書かせて離婚をするとか、そういうようなパターンが非常に多くてですね、割と女性が男女の中では主導権を握っていたんではないかなということが垣間見えたりとかもします。あと実際に経営ということではやはり男性の方がですね、大棚、大きな企業ですね、主導権を握っていたんですけれども、実際の現場のマネジメントということではかなり女性の力というのが発揮されておりまして、今みたいに例えば専業主婦というような形でですね、女性が家庭にの中だけで、生活をするということというのはですね、江戸時代というのはあまりなかったんですね。もちろん農民の方ですとかなんかは当然働き手として数えられておりましたので、働かない嫁なんていうのはもってのほかだったわけですけれども、商人に関しましてもやはりそうなんですね。いろいろ女性の仕事というのはかなりありまして、従業員の教育ですとか従業員の面倒を見るとか、あとは、奥のことを取り仕切る、お店のお金はやはり男性が握っていることというのはかなり多かったんですが、やはり奥のことですね、いろいろ細々としたマネジメント、あとは現場の管理、そういったものというのは女性がかなり担っていたというふうに言われております。非常に女性の力が強い時代だったんじゃないかなっていうふうに思っております。で今日ですね、 江戸しぐさ、あきんど堂ということで書いてないですね。江戸しぐさとあきんど堂ということで、江戸しぐさというようなことを少し触れていきたいなというふうに思っております。江戸しぐさっていう言葉を聞いたことがあるという方どれぐらいいらっしゃいますか？割と少なめですね。公共広告機構なんかで江戸しぐさという言葉が数年前ですね、結構取り沙汰をされて、話題になったんじゃないかなというふうに思いますが、江戸しぐさというのはですね、実は最近できた言葉なんですね。江戸時代には江戸しぐさという言葉は全くありませんでした。で、江戸しぐさの本を読まれた方というのもいらっしゃるかもしれないんですけれども、江戸しぐさの本を書かれている方でですね、越川玲子さんという方がいらっしゃいます。こちらの難しい方の例か、こちらかで、どちらかで多分調べると、ご本の方は、もう十何冊、20冊ぐらい出てるかと思いますので、この方の本がやはり江戸しぐさの本では一番わかりやすいと思うんですね。で、この方はですね、柴光明さんという方の、こういう字を書いて柴光明さんと読むんですけれども、この方のですね、口伝、口伝えをまとめてですね、本にされてるんですね。で、この柴さんという方が、江戸の良さを見直す会というのを主催されておりまして、もうお亡くなりにはなっているんですけれども、この江戸の良さを見直す会というのを主催されて、この中で江戸しぐさというのを掘り起こしました。当然3代続いた江戸っ子なわけですね、ご自身も。お父さんが、江戸校の校元、校史、校というのはですね、今の現代社会でいうと勉強会というふうな形になるんでしょうか。例えばこの法人会さんの女性部会とか、そういうような感じだと思っていただければいいんじゃないかなと思います。そしておじいちゃんもやはり、寺子屋の教師をやってた、講師をやってたという方なんですね。で、そういうような家庭で、育った柴さん、ちなみに柴光明というのは芸名なんですけれども、この方もやはり江戸しぐさという本を、数冊出されてます。で、この柴さんなんですけれどもね、もうお亡くなりにはなってしまったんですけれども、この方が、この江戸しぐさというものをネーミングされて、世に出したというふうな形なんですね。ですからそれまでは、これが14、5年、20年ぐらい前でしょうかね、柴さんがこの江戸しぐさというような形で出したのは。それまでは江戸しぐさという言葉っていうのは存在はしないんですね。ですから今ですね、いろんな江戸時代の書物ですとか古文書とかを読んでも、江戸しぐさということというのは全然出てきたりはしません。ただですね、江戸の商人の、本というのはいろいろ出てるんですね。もちろん江戸の商人が書き残した、家訓ですとか、いろんな書物が残っております。その中で、江戸しぐさ、今一括りで言いますと江戸しぐさというように通じるものというのがたくさんあるんですね。ですから今日はですね、それをちょっとご紹介をしていきたいなというふうに思います。レジュメの方も配られてますよね、今日はね。で、江戸しぐさっていうふうに聞くとですね、なんだろう、よくマナーというようなことで言われたりとかするんですけれども、一番最初にこの江戸しぐさというのを成り立ちをちょっとご説明をしたいなというふうに思います。江戸しぐさっていうのはですね、江戸の商人、江戸時代の商人たちがですね、いろんな体系的なもの、マナーですとかですね、考え方、そういったものをまとめて、口伝えにして、今に広めている、伝えているものなんですね。で、今江戸しぐさの方のしぐさというのは、ひらがなでこちらの方には書いてあるかと思うんですけれども、もともとですね、江戸しぐさのしぐさというのが、仕事の師ではなくて、思うに草というふうに書いて仕草、このこちらの仕草というのを使うんですね。よくなんだその言い草はっていうことを言いますよね。つまりこの草というのはですね、行動、出たアウトプットされたことを言うんですね。そして考え方ですから、 江戸しぐさというのはですね、江戸商人の考え方と、それからその考え方に基づいてアウトプットされたものの体系化されたことが江戸しぐさだというふうに思っていただければいいかなというふうに思います。ですから今の例えばですね、成功哲学ですとか、いろんなビジネス書出てますけれども、それにやっぱり通じるものなんではないかなというふうに思うんですね。今いろいろ成功哲学の本とかっていうのを読まれる方もいらっしゃると思うんですが、そういう本を読むと当たり前のことばっかりしか書いてないですよね。あ、すごい、これは目新しい、変わったことをやってるっていうことはあまりないんですね。本当に当たり前のことを当たり前のようにやりなさいというふうなことがやはり書いてあります。私女性なのですごく食べることが好きなんですね。当然食べると、体重が増えていきますよね。で、いいダイエット方法ないかなっていうふうにちょっと知人に申しましたらですね、絶対痩せられる方法あるから教えるよ。じゃあどんなことなの？ちゃんと規則正しく食べて、規則正しく運動して、規則正しく寝ること。当たり前のことですよね。でも当たり前のことなんですけれども、なかなかやっぱりこれができないというのが人間の性なのかなと思うんですが、それができたら本当に苦労をしないと。成功哲学もやっぱりそういうものなのかなというふうに思います。で、それと同じようにですね、江戸しぐさも本当に当たり前のことばっかりしか書いてないんですね。本当になんだこれは当たり前だよね、当然だよね。ただですね、私ですね、人材教育の企業に勤めておりまして、普段は研修を主にやらせていただいてるんですね。新入社員の研修から管理者の研修からと。で、そういう現場でですね、最近思うことが、毎年毎年新入社員研修をやっておりますとですね、新入社員のレベルというか質というかですね、そういう言葉を使っていいのかどうかわからないですけれども、毎年毎年、その入ってくる新入社員の方々が、どんどんどんどんちょっと子供っぽくなってきているんじゃないかなっていうのはすごく感じることなんですね。ですから今ここにいらっしゃる皆さんにとって当たり前のことだとしても、今度もっともっと若い方にとってはもう当たり前じゃないということがすごくたくさん出てくるんだと思います。マトリックスっていう映画わかりますか？マトリックスっていう映画をご存知になったこと、見たことある方いらっしゃいますかね？あんまりないですかね？なんか私はあんまり見たことはないんですけれども、ある年のですね、新入社員の方でですね、マトリックスの世界を信じてる若者がいらっしゃったんですね。マトリックスというのはですね、本当に仮想の世界の中に入って主人公が、活躍するというような、ストーリーのようなんですが、その映画を本当に信じてるんですよ。ですから例えば上司に叱られたとしても、何か友達に言われたとしても、俺は全然平気ですって言うんですね。私はもう全然、先生に何を言われても平気ですよ、周りの人に何を言われても平気です、だって現実じゃないですから。これ真顔で言うんですよ、真顔で本当に。で、たとえ叩かれても大丈夫です、殴られても大丈夫だって言うんです、だって現実じゃないですから。この感覚っていうのって分かりますか？分からないですよね、想像つかないですよね。ただやはりですね、こういうような、感覚の方っていうのは非常に多くなってるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、この江戸しぐさのお話をさせていただくようになったのっていうのは、3年か4年ぐらい前なんですけれども、やはりこの江戸時代の、教育の話になるんですが、江戸時代の教育っていうのは寺子屋教育なんですね。本当に原理原則を追求する教育なわけです。そして今みたいなですね、学校教育均一化されて、ユニフォームな、感じですよね。例えば、ちょっと勉強についていけないとそのまま取りこぼされてしまうというようなユニフォームな、教育が主になっていますけれども、江戸時代の寺子屋教育というのはそういう形ではないんですね。やはり一対一で問答をしながら、その子に合った個性を、伸ばして、教育をしていくというようなことが主だったわけです。で、やはりですね、実際にその例えば、皆さん経営者もしくは経営者の奥様もしくは企業人 ビジネスマンだと思うんですけれども、例えば、そうですね、販売とかをされてるお店でしたら、いらっしゃいませとお客様がいらっしゃったら言いますよね。で、そのなんでいらっしゃいませっていうの、なんでお客様にいらっしゃいませって言わなきゃいけないのっていうふうに問いかけたとしても、その理由が答えることができないというのが今の若い方なんですね。ありがとうございましたってなんで言わなきゃいけないの、その理由がわからない、考え方の違いはあるかもしれませんが、例えばお給料というのは誰からもらってますかっていうふうに答えると、社長からもらってます、会社からもらってますっていうふうに、答えるんですね。お給料というのは、一回会社がお客様からいただいたお金を預かって、それを能力に応じてですね、いろんな経費を引いた後に分配をするというのがお給料なんですけれども、そのやっぱり仕組みが分かってなかったりする。もしくはこちら法人会なのでね、法人会さんなんかでは税務署さんの方かな、法人会さんかな、学校に租税教育をされてますよね。でそういうのもですね、税金ってどういう仕組みで流れているのかっていう、本当に原理原則のお話なんですね。ですがそういうことを教えてないがために、今の若い方ってやっぱりわからないですよ。なかなか本当にわからないです。今ですね、すごくこう悩まれている上司の方がすごく多いんですが、特に45歳以上の方、コミュニケーションの仕方が変わってるんですよね。45歳ぐらいを機にですね、携帯電話が普及をし始めた世代、そして45歳以下になるとメールが活発に使われている世代なんですね。私の知人でですね、ウェディングプランナーをやってる女性がいるんですけれども、ウェディングプランナーをやってる女性がですね、男性と女性の、いろんな講座を主催をしてるんですね。そうすると女性の方に言うわけです。皆さんが当然結婚を対象にしてる、結婚したいなと思ってる女性に向けて言ってる言葉なんですけれども、皆さんがターゲットにしてる女性、男性というのは、45歳以上じゃないですよねって、当然20代の方とか30代の方が多いので、当然45歳以上を私狙ってますっていう方は少ないんですね。でもしそうだとしたら、女性の方から口説かないと今の男性は口説いてきませんよって言うんですよ。それは何でですか。そうするとですね、やっぱりその45歳以上の方というのは、今ここで会ったら電話番号、もしね、聞いたとしても自宅の電話番号かもしれない。今ここで口説いておかないと、いちいち自宅にまで電話をしてですね、次の約束を取り付けなければいけないとか、もしくは電話番号を聞けないでそのまま、立ち去ってしまったら、もう二度と会えないかもしれないから、今ここで口説くというコミュニケーションの方法を取るらしいんですね。でも今違うんですよね。今ここで別に口説かなくても、後で一応メールアドレスを交換するのは、ちょっとしたねマナーの一つでもあるし、名刺交換みたいなものだから、大抵はメールアドレスを交換したから後でもいいやと。ですからですね、口説くのも、メール、当然別れを切り出すのもメール、結婚の申し込みをするのもメール本当ですよ。でこれ会社でもやはりそうなんですね。退職しますっていうのをメールで送ってくるっていうのがあるんですよ。本当の話です、これは。例えばですね、これ大企業なんかでもそうなんですね。上場企業さんなんかでもそうなんですね。私今月いっぱいで辞めさせていただきたいと思いますというのがメールできたりとかする。考えられないですね、ちょっとね。でもやはりそういうようなコミュニケーションの手段に変化してきてるっていうのが実情なんですね。ですから先ほどのですね、マトリックスのような男性若者も本当に現実に出てくるんじゃないかと。これね、江戸時代の話からちょっとずれてるような感じはするかもしれませんが、実は人間って子どもの頃って万能感っていうのを持ってるんですね。自分は万能だと、何でもできると、そういう万能感っていうのを持ってるわけなんです。ところがいろんな失敗を重ねるにつれてですね、その万能感というのが一回崩されるんですね。ところが今の社会で その失敗をする、子どもの頃から、青年期にかけて失敗をするという機会がなかなかないっていうふうに言われてます。例えばですね、点数評価、テストの点数評価っていうのはなかなかこう公開しない、学校も増えてきてる。例えばの運動なんかでもですね、一緒にゴールをして、順位をつけないとか、運動会でもそういうようなこともあったりしますよね。そして一回ですね、あの万能感を崩された後は、今度成功体験を少しずつ積み上げて、自分の自信というものを構築、再構築していくって言われてるんですね。ところがもし何かがあって、大きな失敗があって、万能感がガラリと崩れる、でも今度自信をですね、つけるような成功体験をするチャンスさえもなければ、もう本当に倒れたまま、崩れたまんまなんですね。ですから万能感が丸々残って、俺何でもできる、私何でもできるわっていうふうに思って社会に出てる人というのが非常に多い。逆にですね、一回そういうような感覚で社会に出たものの、いろんな挫折にあってですね、その万能感というのがもう崩されて、それが再構築できないっていう若者も非常に多いっていうふうに言われてます。これはね、本当に何が問題でっていうのはなかなか言えないんでしょうけれども、今本当現実社会ですね、そういうようなことっていうのは非常に多いんだろうなっていうふうに思います。で、まあ、この江戸しぐさのお話にちょっと戻らせていただくんですけれども、江戸しぐさというのはですね、商人が、いろいろ培ってきた、体系化してきた、マナーですとか考え方、そういうようなものなんですね。で、江戸商人というのはですね、もともとその寺子屋教育というのを基盤にして、子育てでも、そして従業員の教育でも、してきたというふうに言われています。ちなみにですね、江戸、昔の、江戸というのはですね、今の東京23区とは、違って非常に狭いんですね。まあ、ちょっとそちらにも書いてあると思うんですけれども、今東京23区あります。東京が、市の頃には東京15区ぐらいだったんですね。それがですね、もっともっと狭いような、感じです。ちょうどですね、藤枝市だと、140平方キロぐらいですかね、面積が多分、それよりちょっと狭いぐらいの、広さに、が江戸だったというふうに思っていただければいいかなと思います。藤枝よりもちょっとちっちゃいぐらいの範囲しか江戸ってなかったんだなと。で、まあ、これですね、開府が1600年ちょっとなんですけれども、その後だんだんだんだん広がってはいくんですけれども、まあ、大体そんな感じなのイメージをつかんでいただければなと。ところがですね、江戸、藤枝市ぐらいだというふうに思っていただいて、明治2年ぐらいに、人口調査をした時にですね、江戸の人口、土地の面積に比例してどれぐらいの割合で住んでたかといいますと、武士、そして寺社、お寺とか神社ですね、そして町民、大体ですね、武士の、土地というのが江戸全体の 69% を占めてたっていうふうに言われてます。そして寺社地が、大体 15%、 そして町民のために与えられてた土地というのが 16% ぐらい、すごく狭いですよね。で、どれぐらいの人口だったのというと、武士が大体50万人ぐらいなんですね。そして、寺社、まあ、お寺さんですか、お坊さんですとか、まあ、ネギさんとか、そういうような神社関係の方々というのがどれぐらいかというと、2万3000人ぐらい、2万3000から2万6000ぐらいだというふうに言われてます。じゃあ町民どれぐらいいたの、なんと50万人ぐらいいたんですね。50万人が江戸の 16% の土地にぎゅうぎゅう詰めに入っていた。なんとなくイメージつきますでしょうかね。藤枝市の2割ぐらいに50万人住んでる、すごい人口密度ですよね。 毎日がお祭りのような人口密度なわけです。本当にあの 狭かったんだろうな、いろいろ大変だったんだろうなというふうに思います。東京にですね、江戸東京博物館とか、江東区の博物館で江戸資料館とかあるんですけれども、そこに、実際の長屋の風景とか再現されてるのを見たことある方いらっしゃいますかね。すごく本当狭い、ありますか。狭いですよね、非常にね。よく立って半畳寝て一畳って言いますけれども、まさにそんな感じなんですね。普通 の町民の長屋の暮らしというのは、で大棚になるとかなりは広いんですけれども、それでもやっぱり通りの面積、通りちょっとしたですね、生活道路なんかっていうのは本当に狭いものなわけです。今ちょうどここにある通路ぐらい、それが毎日の生活道路のようなものですね。そして例えば、テーブルとテーブルのですね、間ぐらい、それが普通の長屋のちょっと裏側の通るような道路、本当にですね、人が一人通れるかどうかぐらいの道というのは非常に多かったわけですね。でそんな狭いところにですね、50万人住んでるわけですけれども、当然いろんな武士の方とかもいっぱいいるんですが、約100万人ぐらい住んでいる、そんな狭いところに100万人の人が、しかもですね、今の東京と同じで、北はもう北海道の方から、南は、九州の方から、いろんな諸国の人たちがですね、江戸の方には入ってきてるわけです。近くの農民とかもですね、流れ込んできた時代もやっぱりありました。そうなると今みたいに情報がですね、均一化されていませんので、言葉がわからないんですね。今のね、ちょっとなまってたとしてもテロップがつきますから、テレビでも言葉わかりますよね。昔はそんなことはいきませんでしたので、まず言葉がわからない、そして食べるもの全然違うんですね。今は本当にどこのね、全国各地どこのスーパーに行ってもある程度のものというのは共通して売ってるんですけれども、昔は物流もそんなに頻繁ではなかったので、土地土地で食べるものっていうのは全然違うんですね。そしてやっぱりもう味覚も違うわけです。そして考え方とか習慣も違うわけです。そういう人たちが本当に狭いところに押し込められてといったらあれですけれども、ぎゅうぎゅうと生活をしていく中で、圧力がないように、生活をしていく知恵というのがこの江戸仕草でもあったんですね。特に商人の場合はですね、その中で商売繁盛させていかなければいけない、これは本当なかなか大変なことだというふうに思います。普段のですね、商売繁盛、今の現代でですね、こんなに情報が均一化された中で商売繁盛するのも大変なのにですね、そういう中で考え方も価値観も違うような中で商売繁盛させていくっていうのはなかなか本当大変なんじゃないかなというふうに思います。で今日ですね、ちょっといろいろと江戸仕草の、具体的なことをちょっとご紹介を、ここにしていると思うんですけれども、江戸仕草はですね、大きく分けて3つぐらいに分けられるんじゃないかなというふうに思います。もっと細かく分けている、本とかというのもあるんですけれどもね、今日は大きく3つに分けてみました。1つは往来仕草、これは公共マナーとかというふうに考えていただければいいかなというふうに思います。それからもう1つ、融合仕草、これは人とですね融合していくための仕草なんですね。ですからコミュニケーションの仕草だというふうに考えていただければいいんではないでしょうか。そしてもう一つ、繁盛仕草、これは商人独特の考え方ですね。いろんな繁盛仕草があるんですけれども、今日はですねその中からちょっと抜粋して、ご紹介をしたいなというふうに思います。で一番最初のこの往来仕草というところにですね、いくつか書いてあると思うんですけれども、七三歩き、それから拳腰浮かせ、かさかしげ、肩引き、往来仕草、公共マナーなので、本当にですね、これも本当当たり前のことなんですね。でちょっと後ほどお話をしますが、この往来仕草というのは大体そうですね、6歳7歳ぐらいまでに身につけておくべき仕草なんですね。ですから今は公共マナーのいろんな広告がですね、本当に普通の地下鉄とかバスとかのねところにいろいろ広告貼ってありますけれども、あれ今現代は大人に向けて貼ってありますよね。それってのは本当はおかしいよと、江戸時代のお話だったらもう小学生ぐらいになったら せめて公共マナーぐらいは身につけておこうねというようなことなんですね。でこの七三歩きというのはですね、例えば大きな通りがありました。でも7割は公の道だというふうに考えようね。そして3割が自分たちの歩く道だというふうに考えようねという考え方なんですね。これは今で考えたら、例えば違法駐車をしないようにしましょうとか、例えばですね、ちょっとこう、点字ブロックの上に、自転車を止めないようにしましょうよと、そういう考え方と同じなんですね。例えば救急車が来た時にですね、いざという時に通れない、これというのはもう全然七三歩きではないわけですよね。まあ車なので歩いてないかもしれないですけれども、真ん中というのは、まずはまあ大名行列が通ったりする大きな道だとですね、大名行列が通ったりすることもあります。そして真ん中を堂々と歩いていいのはお医者さんと産婆さんぐらいのものだったんですね。ただ真ん中を堂々と歩く人がたまにいらっしゃる、そういう時にはですね、町のご隠居さんが言うわけです。ちょっとちょっと、真ん中というのはね、みんなの道だから端っこを通りなさいよと、そういうご隠居さんもちゃんといたわけです。あいつは田舎者だね、分かってないねと、真ん中を歩いてないっていうのはやっぱり田舎から出てきてそういうルールというのが分かってない方なんですね。ですから七三歩きというのはやはり、みんなのものと自分のものとちゃんと分けて考えて歩く生活をするというようなことなんですね。そしてこの拳越し浮かせ、まあこれは江戸というのはですね、結構、水路が多いんですね。ですから移動なんかが結構船、渡し船というのが交通手段で使われておりました。なので例えば渡し船で、後から誰か遅れてちょっと来たと、でももう席は満席でも拳一つ分ぐらい浮かせてみんな詰めていけばあと一人分ぐらい座れるんじゃないですか、そういうふうに席を譲り合いましょうよ、詰めてみんな座れるようにしましょうよということなんですね。まあこれは今で言うと電車とかバスでちょっと席を詰めてあと一人分ぐらい座らせましょうよということなんだと思います。なかなかね、こう本当席を譲るというのもね、見れないような感じになってきましたけれども、今日私は電車で参りましたけれども、新幹線と電車で参りましたけれども、ちょうど来る時の電車の中でもですね、メイクをしてる女性いらっしゃいますよね。メイクをしてる女性、本当たまにねよく見るんですけれども、このメイクをしてる女性というのがですね、一時期問題になったことがありますね。これは本当に公共マナーに反してないのかと、やってる方にしてみれば誰に迷惑かけてるのというようなことになるんだと思います。でもそれを見てる方の立場にとってみたらどうなんだろうっていうことですよね。なんでメイクはしちゃいけなくて音楽は聴いていいのとか、じゃあ電話をかけちゃいけないのになんでメイクはしていいのかしらとか、いろんな意見があるんだと思うんですね。でちょっとですね、去年もっと年かな、の新聞でですね、公共マナーの全国世論調査というのをあったんですね。ちょっと取ってあったんですけれども、公共マナーでですね、最近日本人のマナーが悪くなったと感じることがあるというふうに答えた人が、よくある、時々あるを合わせて 88% に上った、まあ、ほとんどの人がマナー悪くなったよねって思ってるんですね。ところがですよ、ところが、マナーを自分マナーのですね、自分自身が公共マナーが身についていると思う人、自分はマナーちゃんとしっかり身につけてますよと思う人、これ73%いるんですね。みんなは悪くなってるけど自分はマナー身についてますと、不思議な現象ですよね。ですからこの価値観というのもやっぱりいろいろあるんだと思うんですが、例えば今地べたに座ってね、カップラーメンを食べている若者と、でそういう若者に聞いてみると、これは全然別に誰に迷惑かけてないからマナー違反じゃありませんっていうふうに答えます。でもそういうですね、習慣が、とても恥ずかしいと思うやっぱり世代っていうのもたくさんあるんですよね。あら、あんなところに地べたに座っ ってみっともない、そしかもそんなところでねヌードル食べてと、そういうような感覚の人もやっぱりいるわけです。この価値観のズレっていうのかなり大きくなってきてるっていうのもやっぱり今あるんじゃないかなと思うんですね。で当然江戸時代なんかの、美意識感覚ですとかマナー意識と現代のマナー意識なんていうのもかなり変わってはいると思うんですね。また教育の仕方も全然違いますので、そういうところもやっぱりあるのかなというふうにあります。そしてこの、往来仕草のですね下の方に書いてあるのはかさかしげ、そしてかったひきということなんですが、今日ちょっとねパラパラと雨が降ってきて、あの傘をお持ちの方も結構いらっしゃると思いますが、往来マナーのですね、あの往来仕草の一つで差し物仕草っていうのもあるんですね。刺す、指を刺すの差し物仕草、長いものをよく持って歩くときにですね、横にこう持って歩く方いらっしゃいますよね。こういうふうにこうですね。そうするとやっぱり前を歩いている人とか後ろの歩いている人というのは非常に危険だと、それはあの指し物仕草がなってないねっていうようなことをよく言うんですね。そういうようなマナーというのもなかなか今はあのこういうふうに持ち方をしちゃいけないよというのを子どもの頃にやっぱり教えないんですね。で当然傘なんかも、雨が降っていると傘を差しますよね。で傘を差した者同士が狭い道をすれ違わなければいけない時には当然傘横に倒しながらすれ違いますよね。時々ですね小学校でこの江戸仕草のお話をさせていただくことがあるんですけれども、これ江戸仕草のお話をさせていただく時にですね、実際にやってみようかって言って子供に傘を持たせてすれ違ってもらうんですね。そうするとですね、もうほとんどの子が、お互いの方を向けて傘を倒すんですね。傘の雫がねあのかからないようにして取り合いましょうね。そうすると絶対に相手の方に傘を、そうするとお互いに顔を見ないまますれ違うんですね。傘がちょっとこうガサガサっと、ちょっとぶつかったぐらいにして、なんでそっちに倒すのって言ったら、いやだって自分に雫がかからないようにでしょ、自分になんですね、相手に雫がかからないようにというような考え方ではなくて自分に雫がかからないようにするんでしょ。大抵の子がやっぱりそういうふうに言うんですね。でまあ、の本当にですね、あの江戸時代のこのかさかしげというのはすれ違う時にですね、相手にちゃんとあの会釈の眼差し、ありがとうございましたっていうふうにちょっと目を伏せながらですね、ご挨拶をしながら、少し微笑み合いながらですねすれ違っていくというのが、かさかしげというマナーなんですね。なかなかそういうですね細かいコミュニケーションというのが、まあ、今取れなくなってきているので、本当にですね小学校幼稚園ぐらいからそういったものっていうのは教えていかなければいけないんだろうなというふうに、思ったりもします。そしてですね、融合仕草、その次にちょっと融合仕草というのが、書いてあります。ちょっと方言なんだと思うんですが、あの旗織りをするときに、旗織りをするような方今いらっしゃらないと思うんですけど、旗織りをするときにあの横糸を通すこういうあの木のものがありますね。あれバッタン様とかっていうようなことって聞いたことありますか？あ、聞いたことはないですかね。まあ、あの火っていう、ものなんですけれども、まあなかなか地方によっていろんな呼び方があるかと思うんですけれども、昔はですねあのよくバッタン様って言ってお世話役の方のことをバッタン様ってよく言ったような、気がしておりましたが、まあ、ちょっと方言なのかもしれないですね。そういうですね、お世話役、法人会さんにもいろんなお世話役の方いらっしゃいますよね。昔はあの例えばですねちょっと人が集まれば、幹事さんとかお世話役の方必ずいらっしゃいましたよね。もしくはあの一番下の若い年代だとそういうような役回りを必ずさせられたお世話役、今なかなかそういう機会っていうのはあのないんですね。特に大きな企業になればなるほどですね、そういうのを強要してはいけないというようなものがありまして、なかなかそういうお世話役を若い頃に引き受けるという経験というのが少なくなっているそうなんですね。で、このお世話役を引き受けないと、やはりその場を設定してもらった感謝の気持ちというのがなかなか生まれないと。例えば子どもの頃にですね、ちょっとした役を仰せつかるとか、 みんなの取りまとめをしなければいけないとか、そういうような役どころを引き受ける子というのも少なくなっているようなんですね。でそういう下働きを通して本当はですね、こういうコミュニケーションの、いろんないろはというのを身につけていったんではないかなというふうに思うんですが、さっきのね、メールで、別れを切り出すとか、メールで退職届を出すとか、そういうような時代になってしまっていると、なかなかコミュニケーションのですね、マナーとかコミュニケーションの考え方っていうのも、変わってきてるんではないかなというふうに思うんですね。私ですね、いろいろですね、ちょっとこう営業マンで成績が上がらない方の、なかなかちょっと上がらないよねっていう方の同行の営業をさせていただくことがあるんですね。同行営業といっても私が売り込んだりとか営業するわけではないんですけれども、一緒に行って、そして営業どういうような営業をされているのかなっていうのを観察させていただくという役なんですね。そうしますとですね、何回行っても何回行っても挨拶止まりの営業マンっていうのがいるんです。挨拶で終わってしまう。一日何件も飛び込み営業をするんですね。一日何件も飛び込み営業をするんですけれども、この間もあそこに行ったんですよ、何回目行ったの、もう10回ぐらい行ってるんですけれどもね。でも10回目に行ったとしても、あ、どうもこんにちは、なんとか商事のなんとかと申します、カサカサパンフレットかなんかを出してですね、これもしよろしかったら読んでください、よろしくお願いします、それで帰ってくるんです。これは営業ではないですよね。そして同行営業をしててですね、数字が上がらない営業マンの方ほどよくいろんなものを見てないというのがあるんですね。例えば、じゃあ今応接室にどんなカレンダーがかかってた、どこの会社のものだった、そういうのを全然見てません。なんとか会社とかね、なんとか商事、取引先かもしれません、なんとか保険会社、そういうものと全然見てないんですね。社長の趣味って何か分かる、社長の趣味分かるわけないじゃないですか、そんな話しませんでしたよね。あそこの趣味にあったゴルフバッグはかなり手入れされてるよと、で、いろんなゴルフ座敷もテーブルの上にあったよ、ゴルフ結構やるよ、左右の手の色も違うよ、そういうところ全然見ないんですね。で、そういうところが見れないので、相手との距離感を縮めていくっていうことができないんですね。挨拶だけで終わってしまう。その先の世間話というのが全然できないわけなんです。本当でしたらですね、このレジュメの方の、何枚目かな、江戸の子育てというところにですね、ちょっと3つ心6つしつけ9つ言葉12踏み15言葉で末決まるというようなことを書かせていただいてるんですけれども、これは江戸時代の子育ての目安なんですね。3歳ぐらいでですね、大体の心の糸をしっかり張らせるということをします。そして6歳ぐらいで先ほどの、往来仕草ぐらいはちょっと身につけておこうよと、そして9歳ではですね、しっかりした言葉挨拶ができるようになる。で、この9歳の目安が、お世辞が言えることなんですね。お世辞を言われて嬉しい方いらっしゃいますか？あんまり今はですね、お世辞っていうといいような意味では使われないかもしれないんですけれども、昔はですね、お世辞を言えるというのは本当に一人前、もしくは商人の本当第一歩だっていうふうに言われてたんですね。お世辞を言うのには相手を観察しないと言えないんですよ。と男性もちょっとね、ちらほらっといらっしゃってますが、皆さんこうお家に帰ってちょっと髪型を変えた、で旦那さんが何も気づいてない、なんで気づかないのかしらというようなことってないですか？それは見てないからなんです。全然見てないからなんです。関心がないから、ね、でもそういうことなんですよね。お世辞を言う、それがお世辞っていうわけではないんですけどね、お世辞を言うには相手の観察を日々続けていかなければその変化にもやっぱり気づかないわけですね。顔色がどうだ、お召し物がちょっと変わったわ、ちょっと痩せたんじゃないかしら、少し顔色が日に焼けましたね、そういうことが分からなければ、顔をちょっと日に焼けて静観になりましたねなんていうことは言えないわけです。少しちょっと痩せになったんじゃないですか、 美しくなりましたよねなんていうことは言えないんですよね。これお世辞っていうふうに言いますけれども、本当観察をしたりしないとなかなかそういうようなことが言えないので、9歳ぐらいでその観察眼というのをすでに身につけてるということなんですね。江戸時代の、教育の目安というのは、子育ての目安というのは、もともと寺子屋のですね、基本的な考え方というのが、神学というようなものを元にしてるんですね。まあ、ちょっとこう難しいお話になってしまってあれなんですけれども、神学というのを元にして、おります。でこれというのはですね、見る、聞く、そして、話す、そして行動をする、そして考える、この5つをですね元にして、寺子屋の教育というのは考えております。よくですね、読み書きそろばん習ってたんじゃないかというふうに思われる方が多いんですけれども、大体はですね、見る、聞く、話す、まあ、ちょっとここは抜いてるんですけれども、見る、聞く、話す、考える、この4つを基本にして寺子屋の考え方にしてたんですね。で、考えるためには、言葉がうまく使えなければ考えることってできないわけです。物理学者がこの間ノーベル賞日本人、3人一気に取りましたけれども、やはり物理学とかそういうようなものっていうのは日本のお家芸だっていうふうに言われますよね。それというのは言葉の力がすごくしっかりしてるからなんですね。文章を読解する力ですとか、あと論文をきちんと書く力があるからなんですね。物事を考える基礎っていうのはやはりその言葉をきちんと使えるかどうかっていうのが基準になってきてます。そして言葉を使えるためには人の話をやっぱりきちんと聞けないと言葉というのは使えないわけですね。コミュニケーションが成り立たない、独りよがりでですね、自分の聞きたいことだけを聞いていたんではなかなかこうコミュニケーションには発展していかないわけです。そしてこの人の話をきちんと聞く、コミュニケーションの基礎である聞くということができるためにはですね、物事を観察する力がないといろんなことは聞けないわけですね。例えばですね、今お隣の方にですね、何か一つこう褒めてくださいって例えば今お願いするとしますよね。そうすると何を褒めればいいかしら、多分上から下まで見ると思うんですよ。何かを質問するっていうことはきちんといろいろ見ないとやはり質問も出てこないわけですよね。そして質問に答えてまたコミュニケーションが始まる。で、本当はそういうような流れにはなってきてはいるんですけれども、今の先ほどの営業マンの場合にはその一番最初の見る力というのがないものですから、その見る力をきちんと、鍛えない限りは自分で考えて行動をして物を売るっていうところまではなかなかいかないわけですね。ちょっと融合仕草のお話にちょっと戻りますけれども、そういうようなことでですね、この融合仕草というのを、江戸時代の方もいろいろ工夫をしてですね、小さな頃からこうしつけをしてきたようでございます。ここに、三達の教え、結界わきまえ、というようなことがいろいろ書いてあります。生き合い仕草、損異論、この三達の教えというのはですね、先ほど言いましたけれども、ちょっと距離感を、人との距離感をどういうふうに詰めていくかというようなことにもつながるのかなと。初対面の人に年齢、そして職業、それから役職、そういうものを初対面の人には聞くのは野暮ですよっていうようなことが三達の教えなんですね。その人個人、その人の本質をきちんと見ましょうよと。今は名刺交換から入りますので、ある程度ね、年齢以外は、大体分かるような形になってしまいますので、三達の教えというのはなかなか、通用はしないかと思うんですけれども、江戸時代で一番嫌われたのはですね、そんなに偉い方とは知らずにっていう言葉なんですね。なのに自分が偉くなかったらこういう扱いは受けないわけと、そういうことですよね。あと、商売人としてはですね、見越しの仕草というのを非常に大事にしておりました。先を見越すということなんですね。見越す。 その神輿の中にですね、人を神輿というのも含まれております。その人の本質ですから、いろんなですね、商売人にはべからず衆というのがありまして、こういうことはしてはいけないよ、こういうことはするべからずというのがいろいろあるんですね。その中の一つにですね、人柄に惚れるべからずというのがあります。あの人いい人だからと思ってお金貸したのに、それはもう商売人のもう一番の失敗なわけですね。いろんな家訓が商売人はですね残ってるんですけれども、あの家訓の中で大抵共通するのは、金は貸すな、保証人になるな、この2つ必ずあるんですね。皆さんがもしかして親御さんからね、言われている遺言と同じようなものかもしれませんが、これはですね、本当大抵の家訓、いろんな家訓って残ってるんですね。それを紐解くと大抵この2つはあるわけです。まあ、それだけですね、人をきちんと見て、まあ投資をするなら投資をする、まあそして、失敗をしたなら自分のね、しょうがなかったんだねと、見越す力がなかったんだねというようなことになるんだと思うんですね。でこの結界わきまえというのは2番目に書いてありますが、女性の方なのでおはじき遊びってしたことはありますよね。でまあおはじき遊びというのは卓上の陣取りのようなものでですね、結界切ったとかってやりましたか？そういうのはやらなかったですかね。まあ地方地方によって遊び方も違うんだと思うんですけれども、男の子だったら陣取りですね。自分の陣地はここまで、そして相手の陣地を取るのにいろんなリスクを犯してこう陣を取りに行くわけですよね。そしてまあ女性でしたら、そういうおはじき遊びを、通じてですね、自分の領域を、超えるということはどれぐらいのリスクがあるのかとか、どこまでが自分の、身の程身の丈なのかというのを遊びを通して本当は身につけていくんですね。ところが今なかなかですね、その遊びの形も変わってきてるわけです。小学生ぐらいの方 のお子さんの遊びを見たことってありますかね。お子さん、小学生のお子さんいらっしゃる方いますか？まあ今もうあれですかね、もっとちょっと大きくなっていますよね、お孫さんが。公園にね、小学生がたまに集まってなんかやってるなと思うと、ベンチに座ってみんながそれぞれなんとかゲーム機を、みんな一人一人持ってやってますよね。走るよと、走って陣取りでもしろよと思うんですけれども、やはりもうこの時代なんだなっていうのは、そういう遊び方にも現れてるわけですね。それが本当にコミュニケーションになるのかどうかっていうのは本当に疑問なわけです。でも今ね、小学生、10歳から12歳の、方々、子どもたちというのが、10年後には皆さんの会社に入ってくる人材なわけですね。そういう育ち方をした、そういうコミュニケーションの、仕方しか知らない子どもたちというのが、10年後皆さんの会社の新入社員と入ってきて、20年後には皆さんの会社の礎を担う人材になるわけです。これはすごく怖いことといったらあれですけれども、なかなか危機感を大きくするようなことなんだと思います。私どもはですね、この人材教育の企業に勤めておりますので、よくいろんな経営者の方にお話しするのがですね、昔は、お家でしつけというのをしてきましたよねと、そして、学校で、いろんな協調性とかコミュニケーションの能力を、培ってきますよね。そして社会に出てですね、いろんな、要約ですね、ビジネスの上の約束ごと、ルール、そして、商品の、売買の知識というのを、入れるわけですよね。ですから今まではこう企業はここだけを担っていれば大丈夫だったわけです。ところがですね、やっぱり10年ぐらい前からいやいやいやと、協調性とかコミュニケーション能力というのも少し、劣ってきてるよということで、ここも企業が担わなくてはいけない分野になってきてるんですね。ところが今はもうすでにここ本来家庭でしつけてきてはあるでしょというようなところまで 企業で分担をしていかないと、負担をしていかないと、一人前に、社会に出て営業先、お取引先に出せるような人材にはなかなか育たないというようなことなんですね。まあ、先ほどの新入社員の研修の、お話なんですけれども、当然こういうようなですね、お部屋でいろんな講義をしますよね。その時はここの部屋にいる時には皆さん、はい、いらっしゃいませ、ありがとうございますって言うんですね。ところが一歩外に出て、例えばお食事をするとき、合同で合宿でやったりとかしますので、食事をするときに、作ってくれるようなですね、ホテルだったりですとか、例えば合宿所だったりするんですけれども、そこに、食事を作ってくれる、おばさん、食事のね、まかないのおばさんがいらっしゃるとします。その方に対する、口の利き方とか扱いとか、存在この上ないんですね。そして一歩外に出てしまえば、私は先生じゃなくなるようでですね、道ですれ違ったとしても、朝起きてですね、顔を合わせたとしても、おはようございますの一言も言われない。すごく変わり身が早いなというか、いやいや、これはちょっと待てよと、人間としてこう最低限の部分はどこへ行ってしまったんだろうと。やっぱりそういうような頭はやっぱりいいんですね。どういうふうに受け答えをすれば点数が出るかというのは知ってます。どういう評価をされるかというのを知ってるんですね。ただ頭はいいだけなんですね。なかなかその人間としての本当に生き方ですとか、そういう部分というのがどこ行っちゃったんだろうなと、というのがね、若干40の私がですね、心配するのもあれなんですけれども、多分もう私よりもですね、先輩にあたる方々にとってはもう本当に情けないこと、この上ないというようなことになるのかもしれないです。でまあですね、そのコミュニケーションのお話のあれなんですけれども、江戸というのはですね、普段のそういうコミュニケーションというのも非常に大事にしていかなければですね、命に関わるようなことっていうのは非常にあったんですね。この次のこの生き合い仕草というのはまさにそのようなものだったんですが、大抵ですね、大きなお店の主、大棚の主人というのはですね、朝、ご飯を食べる前にいろいろ町内を見回るんですね。ちょっとあそこのボンズは風邪ひいてたっていう方けどどうかなとか、ご隠居の様子はどうかなとか、ゆうべちょっと風が強かったからいろんなものを転がってないかなとか、ちょっと火事になりそうなもの落ちてないかな、ドブ板の戸が抜けてないかな、いろいろな朝飯の前にですね、こう見回るんですね。よくそんなの朝飯前だよっていう言葉がありますけれども、そこから語源が来てます。朝飯前にやることっていうのは、そういうようないろいろ注意を払って見回ることなんですね。そして朝ごはんを食べたら自分の商売の仕事をします、午前中に。そして午後からはですね、朝に見回ったことのフォローをして歩くわけですね。いろんな、例えば寄り合いですとか講ですとか、そういうようなところでですね、町内のこととか、人材のこととか、そういったことを話し合って、働く、よく旗を楽にするっていうような、言葉聞いたことがあると思うんですが、普通の労働のワークの働くではなくてですね、旗を楽にするための働くというのを午後はしていたようです。働く、旗を楽にする。そして夕方になるとですね、遊びをするわけですね。でこの遊びというのはですね、明日に備える遊びなんですね。今の遊興の遊びじゃないんですね。パチンコをするとか麻雀をするとか、そういう遊びではなくてですね、明日に備えることをするのが、夜遊びをするというようなことになるわけです。そういうような一日をですね、経営者の方は送っていたんですね。で、その中でですね、その朝飯前にこういろいろ見回る、それなんで見回るのかって言いますと、やっぱりそのコミュニケーションを非常に、大事にしていなければいけなかったからですね。例えばですね、いざ火事が、起きた時、江戸というのはまさかの町と言われてましたので、非常に火事が多かった。そしていろんなですね、震災にでもなったりしたら一大事なわけです。 本当に命に関わることなわけですね。ですからですね、町内の人の様子を、ちゃんと毎日毎日把握しているよあのことっていうのは非常に必要だったわけですね。そしてコミュニケーションを図っていて、誰が何を得意か、誰が何を不得意か、そしてあっと言ったら、あ、俺はすぐ動けるよというような関係性が築けているかどうか、そういうことが非常に重要になってきているわけです。これというのはですね、普段の企業の体制ともやっぱり似てるんですね。どんなに、人数が多くなったとしてもですね、その個々を把握している人というのが必ずいなければいけないわけです。そして何かがあったとき、本当に何かがあったときですね、その何かがあったときに初めて組織力っていうのの進化が問われるわけなんですけれども、普段怠ってたら何もそういうようないざというときにはできないわけですよね。コミュニケーションも取れていない、どこに誰がいるのかもわからない、みんなが何が得意なのかもわからない、いざっていうときになんか言葉がうまく出てこないから、おお、あれあれあれって言ったら、 あれですねと動けるような、関係性も築けてない、そういうふうになったらもう終わりなわけです。今いろんなね、本当に不安定な時代ですので、当然、震災なんかもあるかもしれませんし、またですね、いろんな意味でですね、いろんなリスクの波をかぶるということもあるんだと思うんですね。当社ですね、その研修なんかをやらせていただいている企業で、焼き鳥店をですね、何店も展開している企業があったんですね。ところがですね、数年前にやっぱ鳥インフルエンザの問題が出まして、焼き鳥の展開というのはどうなんだと、本当に売り上げも業績もガタガタガタと下がった時期があったんですね。でその時にですね、やはりその業態転換を図るということは本当並大抵ではないんですけれども、そういうような普段のコミュニケーションですとか、普段のリスク管理とかっていうのを非常にしっかりしていたためにですね、わずか半年ぐらいで業態転換を図ってですね、リスク分散っていうのをするようなことができたっていうようなこともあります。でもなかなかですね、お店を閉店したりですとか、人材をですねちょっと移動をしたりとか、いろいろあったものですから、それをですね半年の間にするっていうのは並大抵のことではないんですね。でもそれについてくれる、ついてきてくれる従業員がやっぱりいるっていうこと、そういうふうなついてきてくれるような従業員を、コミュニケーションを取ってたということがやっぱり大きなことなんではないかなっていうふうに思います。そしてこの生き合い仕草のこの生きっていうのなんですが、よく江戸の、言葉で生きという言葉がありますよね。上方の方ですと水っていうような、ことになると思うんですけれども、この生きという言葉はですね、他の外国語ではなかなか表現しにくい言葉らしいんですね。この生き合い仕草には育児の生き、心意気の生きを使ってるんですけれども、この江戸の言葉で生きという、今で訳すとよくですね、かっこいいとかクールとかされてるとか、そういうような言葉に訳されることが多いようですが、この生きの中にはですね、そちらに書いてあるこの育児ですとかですね、心意気の生き、それから数白の生きっていうのが、含まれてるんですね。吸ったら吐き出す心意気というような江戸っ子にはありましてですね、吸ったら必ず吐き出す、吸ったものは溜め込まない、情もお金も溜め込まないで吐き出すんだというような、考え方が、あったようです。ですからですね、本当にね、お金なんかを溜め込んで、いる、アキンドがいるとですね、非常に嫌われたと。何かがあった時、というのは本当に庶民ですね、救済の手を差し伸べる、そういうような大棚というのがやはり江戸っ子だねっていうふうに評価をされたそうなんですね。そして、その下に書いてありますこの損意論、異なった意見を尊ぶというようなことなんですけれども、よく少数意見を大事にしようっていうようなことっていうのは普通言われますよね。ところがちょっとこれは違いましてですね、例えば10人で会議をしていました、10人で会議をしていた時に1人だけ違う意見を出している人間がいたと。異なった意見ですから、尊いものだなと、尊びたいなと、 ところがですね、まあ経営者リーダーの場合はですね、その一人の人の意見を、取り上げる、さっきみこしの仕草って言いましたけれども、本当にその人の意見を取り上げるだけの価値があるのかどうかを見越せるかどうか、本当に正しいのかどうかっていうのがまず一つありますね。そしてその人の意見を取り上げるということは、他の9人の同じ意見を持つ人たちの意見を潰すということなので、その9人の人たちをきちんと納得説得できるのかどうか、それが損益論なんですね。ただ少数意見だから、自分の気に入った意見だから、それを取り上げましょうというようなことではないわけです。ちゃんとその少数意見、自分が、取り上げた意見がちゃんと先を見越せるものなのかどうか、先ほどのその見越しの仕草で言いますとですね、悪い、こと、悪いパターン、それを20個ぐらい考えられるかどうかというのを、よく江戸の、商人というのは挙げていたようなんですね。例えばですね、何かアイデアを浮かびます。必ずですね、20個ぐらいでも、もしかしたらこういうようなことで失敗するかもしれないというのを、必ずメモをするそうなんですね。そしてそれに対する対策を立てる、それが見越すということらしいんですね。ですから、例えば少数意見を吸い上げました。でも少数意見を吸い上げたとしても、もしかしていろんなリスクがあるかもしれない、失敗するかもしれない、そういう時にはこういうふうにするからな、そういうのを9人の人に言えるかどうか、なかなかですね、こうそういうようなリーダーシップというのをこう発揮、できるとなかなか、いいんでしょうけれども、リスクをですね、発想する力というのも今、衰えてきている人材が多いので、イメージをする力というんですかね、想像力がやっぱりちょっと低下をしてきているかもしれないですね。ですから、例えばですね、じゃあこれに対してリスク20個上げてくださいと言ったとしても、なかなか出ないわけです。10個でさえもやっぱりね、上げるのは難しいのかなというふうに思うんですけれども、よく研修で、今自分の担当している部署、店舗、会社でもいいんですけれども、10分以内に20個問題点を上げてくださいと言うと、書けない方結構いらっしゃるんですね。それは常に考えてないからなわけです。その書けって言われた時に初めて何だったっけかなっていうふうに書こうとするので、やっぱり書けないわけですね。で、そういうようなことをですね、常にいろんなことを見越しておくというのが元になって、この損益論というのは、出てるんだというふうに、頭の隅に置いていただければなと思います。それからその次に書いてあります、この繁盛仕草ですね。これは皆さん、いろんな企業経営などをされていらっしゃったりとか、ビジネスマンであったりとか、するわけなので、繁盛仕草というのはとても興味があることではないかなというふうに思います。先ほどちょっとご紹介しましたべからず衆ってあるんですよというふうに言いましたが、それは見越す力を前提に書かれてるんですね。ですから、いろんなべからず衆があります。例えばですね、こんなはずじゃなかったというべからず、こんなはずじゃなかったっていうのをよくね言いがちですけれども、こんなはずじゃなかったというようなことは言ってはいけないよ、商人には、そういう言葉はご法度だよと。あと、何が売れるかわからない、今何が売れるかわからない時代ですよね。そうは言ってもね、でも何が売れるかわからないというのは言ってはいけないと。大抵ですね、商人というのは、気候、地理、そして、いろんなですね、この江戸時代は日本全国なんで、日本全国の状況、政治、そういうものを把握してないとダメですよと、昔からですね、経済新聞を読めというのと同じなんだと思うんですけど、言われておりました。そういうものがきちんと把握をしていないとですね、対応できなかったんですね。例えば、飢饉がある、天候の不順があって飢饉になるかもしれない、そうしたら先に見越してですね、あれも買っとかなきゃいけない、これは買っちゃいけない、そして地理、いろんな土地を歩いてですね、その土地の、いいもの悪いもの、どういうような土地の様子なのか、そういうものを全部把握をして、大棚の、跡取りは歩いたというふうに言われてます。そして政治、これはですね、後ほどこのリスク管理っていうのもちょっと書いてあると思うんですけれども、皆さん歴史の勉強なんかでよく習いました、 松平定信、田沼意次がですね失脚してですね、改革政治をやりました。この松平の時代にですね、大名に大名貸しをしていた商人というのは非常に多かったんですね。ところがですね、松平さんの松平老中の政策によってですね、6年ぐらい前まで遡って借金チャラねっていうような政策が打ち出されたんですよ。お金を貸していた商人としてはたまったもんじゃないですよね。大名にお金を貸していたのは6年間全部チャラにしてください、かなりの額を貸していた商人というのは、潰れてしまった、お店というのもかなりあったそうです。それから金利は3分の1に引き下げね、6年以内の借金についても金利3分の1に引き下げね、それまではですね年利 18% ぐらいだったものを3分の1ぐらいにされてしまうわけですね。そういう政治の情勢もきちんと読んでなければなかなか、商売というのも成り立っていかなかったわけです。でも今もそうですよね。政治に引っ掛け回される商売というのはかなり多くあるんじゃないかなというふうに思います。だからやっぱりその政治の情勢というのをきちんと把握しておくというのはやっぱり見越す力の一つなんですよね。そしてですね、そのべからず衆の中にはですね、忙しいというべからず、それからですね、ここの繁盛神草の一番下にも書いてありますね、お裾分けするべからずっていう、これよくなんでお裾分けはいけないんですかと言われるんですけれども、お裾分けというのはですね、例えば、自分の家で何かパーティーをやりますよ、食事を作らなければいけないと、その時に10人来る予定なのに15人分料理を作ってしまったわ、ちょっと余ったからお裾分けします、これは見越しが効いてないんじゃないかということなんですね。足りないということがないように、そして余るということがないようにというのを非常に考えて、きっちりというのが商売人の、褒められることなわけです。ですから仕入れなんかもそうなんですね。仕入れをダブつかせるというようなことは非常に商売人としては恥だったわけです。売れないものを仕入れる、高く仕入れる、在庫を抱える、非常に笑われたわけですね。その他にですね、この繁盛仕草のかごとめ仕草、後引き仕草というのが書いてあります。これは接客のご商売なんかをされている、企業様だとよくわかるのではないかなというふうに思うんですが、例えばカゴを止める、その何かお約束があった時ですね、その相手の店先にカゴを乗り付けて、そこに止めてですね、乗り込むのはちょっと失礼だよというようなことなわけですよね。そして後引き仕草、これはお客様が見えなくなったら、もう本当に見えなくなるまで、さようならをするときにですね、ありがとうございましたをするときに本当に見えなくなるまで見送るのがやっぱり後を引きますよねというようなことなわけですね。よく本当に見えなくなるまでお見送りをされるようなお店さんもありますね。旅館さんなんかもそうなんですけれども、そういうような、ところだとすごいいいサービスを受けたなというふうな思いを最後にして、帰ってくるという非常に後引きのいいところなんではないかなと思います。それから時泥棒、時泥棒今もそうですね、時間に遅れてはいけないよっていうのはビジネスマンの一番の基本マナーなんではないかなと思いますが、江戸時代というのはですね、今みたいに時計があって、時間が24時間に1日に区切られているような時間ではないんですね。不定時法っていうふうに言われまして、朝日の出から夜日の入りまでを6等分して、何時というふうに言ってたんです。ですからですね、冬至の時と夏至の時では随分時間の1時間というのが違うわけですね。すごい長い1時間、すごい短い1時間、それをもとにしてですね、鐘をついて時を知らせてたわけですけれども、ここで言う時泥棒というのはですね、時間に遅れないでくださいねっていうのはもちろんなんですけれども、無駄に人の時間を使わないというようなことなんですね。例えば人が嫌がってるのに長話をしてですね、人を引き止めておくとか、本当にこの人と話しても無駄だなというふうに思われない自分を作るとか、そういうものが時泥棒なわけなんですね。時泥棒は、弁済不能の重量罰というふうに言われてました。 10両っていうとですね、かなりの額なんですね。しかも弁済不能なわけですから、時泥棒したら10両払えと言われると辛いので、時間はきっちり守るぞというような方も多かったようでございます。でまあですね、本当はですね、江戸しぐさってここに書いてあるような具体的な、ちょっとご紹介しましたけども、ここに書いてあるようなものだけではないんですね。本当にいろいろたくさんあるわけです。ただですね、こういうような具体的なことというのは、本当に枝葉のこと、見えることなわけですね。で一番はですね、やっぱりその見えない部分の考え方というのをやはり皆さんにお持ち帰りをいただきたいなというふうに思います。でその、根底になるのがですね、子育てですとか教育ですとか、そういうような部分になっていくんですね。でここにおしん肥やしというようなことで、心を肥やすということが書いてあります。これはですね、本当に心を豊かにですね、していくということが子育てで一番大事なことだよ。これも従業員の教育でもやっぱり一緒なんですよね。この間筑紫哲也さんがお亡くなりになりましたけれども、筑紫さんはよくですね、本当にきちんとしたジャーナリストになりたかったら、たくさん芸術に触れなさいという言葉を残したというふうに、言ってましたけれども、確かにその芸術に触れるっていうのはですね、なかなかこう時間がないと後回しにしがちなことなんだと思いますが、そういうですね、例えばいいものを 見させるとか、いいものに触れるというものっていうのは非常に心を豊かにとするんですね。そして例えばですね、従業員を教育するときにでもですね、本当に今すぐやらなければいけない重要な課題だけに特化して、従業員を育てていくとですね、もぐらたたきのような従業員の育て方しかできなくなっちゃうんですね。皆さんもよくご存知だと思いますが、優先順位のつけ方ってありますよね。優先順位の付け方で重要度が高い、緊急度が高いというような考え方が、ありますが、ちょっと雑に書いてしまいますが、重要度が高い、そして緊急度が高い、これはもう早くしなきゃいけないよ、そしてこれは重要だよ、当然一番最初にやるのは重要で緊急な課題なわけですよね。重要で緊急な課題なわけです。で、この重要で緊急な課題ばかりをですね、やらせるためにですね、従業員教育をしていると本当にそのためだけの教育しかできないわけですね。で、本当はやらなくてはいけないというのは、重要度が高くて緊急度は少ない、ここを一緒にやっていかなければそのもぐらたたきというのは終わらないわけなんですよね。その重要度が高くて、緊急度が少ないというのはいろんなことがあると思います。例えば経営者の方とかでしたら、きちんと自分たちの、自分の会社の企業理念を見直すとか、もしくはですね、長期の計画をきちんと立てるとか、そういうような部分になるかと思うんですけれども、皆さんご存知の三越さん、昔はですね、三井越後屋さんというふうに言ってました。ここの三井越後屋さんというのはですね、本当にすごい、大店、江戸時代にもすでに大店だったわけですね。京都に3店舗、京都に5店舗かな京都に5店舗、そして江戸に3店舗、大阪に1店舗、従業員が700人ぐらい、年間で売り上げがですね、2億数千万、今のお金に換算するとですね、それをもう享保年間、8代将軍吉宗、暴れん坊将軍ぐらいの頃には挙げていたというような大棚なんですね。で、ここというのはですね、従業員教育すごく力を入れていたようで、いろんなマニュアルとか、家訓とか、いろんなものが残されているわけです。で、そういうものを見ますとですね、本当にデッチの頃からのマニュアル、デッチ式目というようなものまであるんですね。そういうようなデッチの頃からの、こういうふうに育てていきなさいよ、もしくはこういうものを見せなさいよ、そういうようなことが非常に事細かく触れてあるんですね。で、その中に特にですね、後継者の育成スケジュールっていうのがあるんですよ。これが大体18年にわたって組まれてるんですね、スケジュールが。 昔はですね、血よりものれんというふうに言いまして、たとえ、自分の息子だとしてものれんを守る器量がないような場合にはですね、のれんは継がせなかったんですね。自分のところの従業員の、よくできる人間を後に据えたと、血よりののれんというふうに言われてましたけれども、そのですね、後継者、いろんな後継者の、卵というのがいるわけですね。その卵をですね、もう18年前から見繕ってその後継者スケジュールに載せるわけです。その後継者スケジュールの中にですね、この、心を肥やす、重要だけれども緊急ではない、そういう体験をさせるというのが非常に多く含まれているんですね。本当にいろんなところを旅をさせるような、ことも書いてあります。そしていろんないいものを見るというようなことも書いてあります。そして豊かな自然に触れるというようなことも書いてあります。本当にですね、いろいろなものがあるんですけれども、そういうようなものが土台にあって、やはり教育っていうのは生きていくんだろうなというふうに思うんですね。なかなかこう今はですね、受験ですとかですね、本当に大変な子どもたちばかりなので、そういういいものをですね、見せながら子育てをしていく、もしくはですね、日々の営業成績にとらわれてですね、従業員に、なかなかそういう時間というのは与えられないのかもしれないんですけれども、やはりそういう土台っていうのを少しこう見直すっていうのも一つなんではないかなっていうふうに思ったりもするんですね。そういえば最近の子どもの口癖っていうのをご存知ですか？最近の子どもの口癖っていうのは疲れたっていう言葉らしいですよ疲れているらしいです、非常に。そしてですね、意識調査の中で、小学校高学年の意識調査で、死生観、死んだらどうなるかというような、意識ですね、それで半分以上はですね、やっぱり生き返るっていうふうに思ってるそうなんですね。そういう死生観を今持ってる子どもたちなわけです。で、何が本当にですね、根本的なことなのかっていうのを、やっぱりこう教えていく必要っていうのはあるのかなと思います。寺子屋の教育の元になっているのはですね、やっぱり中国の書物、四書五経だったりするですね、論語ですとか大学ですとか中庸ですとか、現代ではなかなか読むようなこと、機会がないものばかりなんですが、別にそういうものを読ませたりとかっていうのは必要はないと思うんですが、何が本当にですね、根本のにあるのかっていうのはですね、やっぱり教えていかないとわからないですね。なんでいらっしゃいませって言わなきゃいけないのかとか、お給料はどこから出ているのかとか、人を殴ったらどうなるのかとか、そういうことをですね、本当はですね、企業に入る前に身につけておくべきことなんでしょうけれども、なかなかそういうふうにはもういかない時代になってきております。でこれは本当に教育の現場に立たせていただいていると、本当ひしひしと思うところなんですね。先ほどの、営業マン、できない営業マンではないですけれども、本当に世間話一つできない、方っていうのは非常に多いんですね。世間話をすればいいのよっていうふうに言った時に、世間話ってどうするんですかって言われた時にもう私はちょっと絶叫してしまいましたが、女の子でもやっぱそうなんですね。世間話というのができない。よく木戸に立てかけし衣食住というようなことをよく言うんですけれども、木戸にの木は、季節の木よ、季節のお話をすればいいのよ、木戸にの土はですね、いろいろですね、こう道楽趣味、そういうような話を少ししてみるのはどうかな、木戸にのにはニュースのこと、そういうようなことですね。それをいつも覚えて、何か話に詰まったらそういうことを言いなさいよっていうようなことも言うんですね。ただ今ですね、そういう見る力がない、何かを観察する力がない、そしてですね、世間話もできないっていうような、ところから、企業人の教育っていうのはやっぱり始まるものだというふうに皆さんちょっとこう心をしてぜひいただきたいなっていうふうに思います。そしてですね、今ですね、こうよくじゃあどういうふうにすればいいっていうんだってよく言われるんですが、江戸時代に共通してあったことっていうのがですね、江戸時代のですね、成功していた、商店大店の 共通してあったことっていうのが、3つありまして、1つがですね、しつけの徹底なんですね。しつけの徹底、そしてですね、家風の醸成、家風、そして家訓の徹底、この3つというのはですね、どの大棚に関してもやっぱり共通することなんです。そして今もやっぱり変わらないと思うんですね。現代の企業に置き換えてみますと、しつけというのはやっぱりマナーですよね。こうマナーというのを徹底をさせないとやはり何も始まらないというのは今もそのようなことだと思います。そして社風ですね。社風の醸成というのは非常にあるのではないかなと。そして、社訓、企業理念と今言ったらいいんでしょうかね、理念、これを徹底させること。例えばこの社風なんかに関しましてはですね、ちょっと本当にちょっとしたことでも見逃すような社風があるとですね、それがやっぱり大きなことになっていくっていうのはよくあります。例えば食品工場さんなんかでですね、ある食品工場さんでですね、カナダワシを使って清掃していた。ところがやっぱり異物混入というのが、出てくるので、カナダワシの使用を禁止したんですね。ところが、いいよいいよ、どうしても汚れ取れないんだもんと、カナダワシ使っちゃえというような、社風がですね、ちょっとそれぐらいいいんじゃないのという社風が蔓延して、やはり大きな食品事故になってしまったというような、ケースというのもあります。本当に日々のことでしたら、本当にいいよ大丈夫だよっていうようにね、してしまうようなことかもしれないんですけれども、それを、きちんと見逃さないような社風が果たしてあるのかどうかとか、お互いにそれはダメだよと言えるようなコミュニケーションを図れているのかどうか、そういうものがやっぱり社風だと思うんですね。そしてやっぱりこの理念の徹底ですとか、社訓の徹底というのは、企業の、企業経営者の思いをどれぐらい従業員に浸透させてるかなんだと思うんですね。どういう思いで自分は経営をして、どういう思いでこの会社を起こしたんだよ、そういうようなことがですね、やはり社員にはなかなか伝わっていかないというのが、大きくなればなるほどの悩みのようでございます。よくですね、じゃあこれをやるにはどうしたらいいんですかっていうようなことも聞かれたりするんですけれども、価値観のすり合わせというのが皆さんこう やられると一番いいんじゃないかなと思うんですね。ただこの価値観のすり合わせというのが、例えばご自身の価値観がきちんと定まってないと、なかなか従業員とすり合わせをしたとしても難しいわけなんですが、例えばご自身のパートナーとか一番気楽に話せる、もしくはですね、信頼している方とはですね、必ず多くの時間を費やして価値観を共有していると思うんですね。奥様かもしれませんし、旦那様かもしれませんし、ご子息かもしれませんし、パートナーかもしれませんし、そういうふうにですね、時間を、多く使わないで、やっぱりその価値観というのを、自分はこれに対してはこういうふうな思いを持ってるというのを、従業員の方と共有するっていうのは非常に大事なことなわけです。で、例えばそういうようなですね、ことっていうのをたまに、お話をさせていただいたりもするんですけど、ちょっと今日は時間がなくなったのであれなんですが、何でもいいと思うんですね。自分にとって一番大事なものはこういうものなんだと、君はどういうものなんだ。で、例えば若い従業員の方だったらとんでもないですね、突拍子もない答えを言うかもしれませんが、それを批判するんではなくてですね、あ、君はそういう価値観を持ってるんだねというものを把握をして共有しておくだけでもやっぱり全然違うわけです。ちょっとですね、江戸の話とは最後、変わって終わってしまって、しまうんですけれども、江戸時代のお話とは言ってもですね、今にもですね、本当に大きく通じるようなことがたくさんあるんですね。というのは江戸時代というのはですね、日本が日本として一つの国としてですね、ようやくまとまった、時代なんですね。そして他のですね、多くの外国、激動の時代に巻き込まれないで布国だけに費やしてきた時代なんですね。で、その中でも本当にたくさんいろんなものを、残してきています。 ただいかんせんですね、明治維新ですとかですね、大戦ですとか、バブルですとか、そういうようなことで、なくしてしまったこともいっぱいあるんだと思います。そういうものですね、皆さんの心の中にも残っていることがいっぱいあると思いますので、ぜひちょっと掘り起こしてですね、従業員の方なり、お孫さんなりお子さんなりに、少しでも一つでも残していっていただければ、幸いだなというふうに思っております。以上でございますが、1時間半という長きにわたりましてお話を付き合いいただきました。誠にありがとうございました。どうもありがとうございます。